本田健の人生相談リアー健。
小林まどかです。本田健の人生相談リアー健。健さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、バシャールとの本が、はい、去年の11月の19日に発売となりまして、はい、タイトルが本当にやりたかったことを今すぐ始めよう、はい、YouTube でご覧の方は、はい、ケンさんが今お手元にある、はい、あのタイトルがいろんなあの色を使われていて、うん、すごくカラフルな想定なんですけれども、はい、改めて今回の本はどういう内容なんでしょうか。
これはですね、2018年の8月に、
はい、
日本人100人を連れてきまして、はい、向こうで現地でセミナーやったんですけど、その時に本田健が聞き手になってバシャールにいろいろ質問したのが、一冊の本になりました。
はいはい、その当時を振り返って、またこのこうして本として形になってどんな感じですか。
これね、ちょうどだから本が出る、僕のその英語のハッピーマネーが出る1年前に収録したんですよね、
はい、
で英語の本が出るっていうので、まだそんなにね、確か海外とは契約してなかったと思うんですよ。でそれが、その本が実際に出てスペインとかドイツとかロシアとかが始まって、はい、まあ、契約ができて、それからの1年ってすごい大きかったですね。
はい、何かそのバシャールとの対談で、うん、まあ、こうして本にもなってますけれど、うん、こうすごく記憶に残っている対談の内容とかっていうのはどういうものですか。
やっぱりその未来っていうのが、その現実とその過去とどういうふうにつながってるのかってことですよね。で同時に起きてるってことだったりとか、まあ、僕にとっては未来を選べるっていうのがそのテーマなので、まあ、そういったことが話せたのすごい良かったですね、はい、
でこの本にするっていうのは、うん、その時の対談をもとに、でも健さんもやはりこのチェックっていうのはされるものなんですか。
はい、はい、あと、まあ、その実際に話したのと順番変えたりとかね、
はい、
しましたし、あとコラムも僕結構書きましたので。
あ、そうなんですね、
はい、結構面白いんじゃないかと思いますけど、
はい、以前の健さんがバシャールについて出された本はポケットサイズの小さなものだったんですけども、
う
ん、
そうですね、
はい、今回また読み応えがありそうですよね。
そうですね、結構改めて読んでみたら、結構その自分で作った本なのに自分がいっぱい線引いたりとかして、はい、あのそれに載っての僕にとっていい本なんですよね。
はい、はい、ぜひバシャールのまたいろいろなこう教えというかね、
はい、
メッセージもたくさんこう読んでいただけたらと思います。
はい、
それでは本田健の人生相談リア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談リア健。
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの方からいただいた質問に健さんに立体話法でお答えしていただいているんですが、まずは今日はマリコさんからの質問です。健さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
私は男女の友情が信じられません。人間的に好きになるとすぐに恋愛感情になってしまいます。男女の友情はどうしたら作れるんでしょうか、ということなんです。
そうですね、まあその惚れっぽい人とかっていう人はそういう人いますよね、うん、でも例えばその年齢がちょっと離れていたりとか、まあ、例えば同級生だとちょっと難しかったとしても、例えば5歳10歳離れてるとよりそういう意味ではそのなんかこう男女の友情っていうのを持ちやすかったりもしますし、うん、あとそのお互いパートナーがいたらもう少し簡単だったりしますよね、なのでそのもちろんお互いシングルでもうその、男女の友情っていうのはあり得ると思いますけど、やや不安定にはなりますよね。
そうですね、
どっちか好きになっちゃうと、いや自分はパートナーとして見れてないってこともあったりとかするじゃないですか、うんうん、だからその面白いもんで男性女性として見てなくてなんとなく兄弟みたいになっちゃう関係もありますよね、うん、そうなると多分兄弟のような友情のようなみたいなのは作りやすいんじゃないかなと思います、うん、だからその相手にもよるんじゃないですかね、
うん、
で男女の友情って脆いところがあって、それはそのどっちかが相手に恋愛感情を持ってしまった場合にそのバランスが崩れるということはありますよ ね、
で、
は
い、そうなるとでもそれってコントロールできることではないので、うん、それまで本当に親友のように仲間のようにしていたのに、うん、ある日そうなってしまうとバランス崩れちゃうのはちょっと悲しい部分ではありますよね。
そうですね、だから、まあ、男女の友情って1対1よりも複数で持ってる方が、うん、 そのいいんじゃないですかね。例えばの会うの1対1だとしても 4,5 人ずつでなんとなく友達だと、なんか不思議な抑止力みたいな働きますしね、
はいはい、
だそういった意味で普段ずっと1対1、1対1っていうんじゃなくて 4,5 人とか 6,7 人とかあれ 3,4 人で会ってそのうち1対1の友情も育むっていう方がバランスは取りやすいでしょうね、でも僕は存在すると思いますよ。
そうですか、はいはい、マリコさん質問ありがとうございます。続いて陽平さんです。ケンさんこんにちは。
はいこんにちは。
私は就活に失敗して休学中の学生です、
うん、
自分に期待ができず就職活動に身が入らない。また休学の費用を稼ぐためのバイトも辞めてしまって、
うん、
自分でもなんでこんなに疲れているのかわからないけれど疲れています。
うん、
また今の自分に自信を持つことがどうしてもできません。どうしたら今の状況を乗り越えられるのでしょうか。
まあ、こういう時ってありますよね、うん、僕もちょうど離婚の前後ってそういう感じだったと思いますけど、なんかそういうふうなことによって人生のなんか歯車っていうのは大きく狂っていくんですよ、
うん、
まあ、僕はいい意味で言ってるんですけど、
うん、
なので例えば僕はそのいろんなことがあって就職とかっていうのとは違う道にそれたんですよね、まあ、それは学生結婚をしてしまってでそしてうちの奥さんの学費を僕は払うっていうふうな利却になっちゃってでそしてなし崩し的に企業でもうやって僕は大学に行かないとかってそういうふうになったんですけど、例えばそうやってそのよく分かんない不可抗力で人生の歯車って来ることってあるんですよね。でもそれって後々その時は苦しかったらその時は就職できなくてがっかりしたりとかするけど、まあ、それによって企業の道が開かれたり、
はい、
あるいはアーティストになる道が開かれたりなんか後で例えばバリ島に行ってねなんか実業家になるのかもしれないしヒーラーになるのかもしれないし、まあ、そういった意味ではその今自分の運命がその就職とかそういうのに関して閉ざされている可能性があるんですよね、
うん、
なのでもし本当に身が入らなかったらこのままどうなるかというとひょっとしたら大学も中退してしまってでそしてこう恨まれた生活を何年かしながらまた本来の自分の方向に行くってこともあるから、まあ、陽平さんは今は自分が行きたいと思っている道に行けないからショックかもしれないけど意外と就職じゃなくて新しい道もあるよっていうのは僕は言っておきたいですよね。
うん、どうしてもね就職活動っていうと、うん、みんなが同じ時にスタートラインに立って、うん、同級生たちがみんなが決まった何社内定もらったっていう中でそうじゃない時ってすごくこう挫折感を味わったりとか
そうそうそうそう
人と比べて、うん、落ち込む方向にしか行かない、うん感じになっちゃいますよね、はい、こういう状況だと
そうでもね陽平さんにとってはそっちの道じゃないって言ってバーンとそのシャッターが閉まったわけだから、
はい、
そっちじゃないのかもしれないですよね。
うん、うん、そういうふうにちょっと切り替えて見られるようになったらまたいろいろと見え方も変わってくるかもしれないですよね。
そうそうそうそうだから乗り越えるんじゃなくてあれ俺ってこっちの道じゃないのかなっていうのもありですよね。
そうですよね、はい、可能性っていろいろなところに
そうそうそうで今時その2、30万だったら別の仕事しても稼げるから、だからその就職ってだけが道じゃないよってこともちらっと考えてみたらいいんじゃないですかね。
はい、
はい、まあ、なるようになりますよ特に若いうちは。
はい、陽平さん質問ありがとうございます。以上人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談ディアー健。
続いてはラジオミニセミナーのコーナーです。今週のテーマは時間を圧縮する方法ということで、まあよくケンさん時間を圧縮するんだっていうふうにお話をされていますけれども、
はいはいはい、
ただやっぱりあの身近なケンさんの近くにいるスタッフの方から聞いていても、うん、ケンさんがとても同じ24時間持って生活している人とは思えないぐらいの、うん、その活動量とか、
はいはい、
こなしている仕事量だっていうことでやっぱりその時間を圧縮するってじゃあ普通の私たち何かできる方法はあるのかっていうところで伺いたいんですけれども
そうです、ね、
魔法ではなくて、
はい、魔法じゃなくて、ね、
なくて
普通バージョンね
普通バージョンをちょっと伺いたいんですけれども、はい、そもそも圧縮するってまずじゃあどういうことなのかっていうことも、まあ、このコーナーでも何度か取り上げてはいるんですが改めて教えていただけますか。
まずね普通の人にとってできることっていうのは何かをやらないって選択するってことですよね。
何かをやらないと選択、
はい、例えばだからその家事のこれをやらないとか、
はい、
あるいはアイロンがけをやらないとか、
ええ、
何かその結構時間がかかるもの、
うん、
例えば年賀状を書くのをやめるとか、
はい、
なんかこう本当やらなくちゃいけないと思ってるけどもそれを一切やらないって例えば誰かの結婚式行くのをやめるとか、
うん、
あのお葬式に行くのやめるとか、
うん、
例えばですよ、
うんうん、
その皆さんにとって結構その今までは絶対やらなくちゃいけないと思ってたことをやらないっていうのも一つの時間の生み出し方ですよね、
はいはい、
それと同じように仕事の中で実は皆さんがやれなくてもいい仕事ってあるんですよ、うん、後で文句言われたりとかって言われたりとかしても、
はい、
もうそれやらないっていうふうにしたら意外と何かあのなんとかなったりすることもあったりとかするんですよね。何かの数字を集計しなくちゃいけないとか、何かのお礼状を書くとか、
はい、
そういったことを一切やめてしまうっていうのも時間の圧縮方法としてはありえるんじゃないかと思います。
あの圧縮ってつまりどういうことなんですか。この今まで持っていたもののそういう例えば何かをやらないっていうのはこう単純に同じある時間の中で、うん、今まで割いてきたものをやらない分、ま、時間が生まれるっていうのは分かるんですけれど、
うんうんうん、
圧縮っていうとどういう感覚なのか。
圧縮っていう感覚で言うと例えばせーので用意ドンって言って文章を書くとしますよね、
はい、
僕は用意ドンの用意でもフライングで走ってるんですよ、
うん、
だから例えば本を書こうと思った瞬間に本のタイトルと章立てがダッともう頭の中に浮かんでるんですよね、
はい、
だからほとんどの人たちはさあ本書こうかな、タイトルから考えた方がいいのかそれとも章立てから考えた方がいいのかなって迷ってる間に僕はタイトルと全ての章立てがもう書いてしまってる状態になってるってことなんですよ。
それは圧縮した結果、
うん、そうそう。だから、本ってどうやって書くべきなのかな、タイトルが先かな、うん、章立てが先かな、やっぱりタイトルからかな、だからタイトル考えよう、うん、やっぱり章立ての方が先なんじゃないのっていうので 2,3 分ぐるぐる回ったとしましょうよ、
はい、
でその時間が僕はゼロだから、うん、だからさあタイトルはっていうと幸せの心の持ち初のステップ、
うん、
第1章これ第2章これ第3章これっていうのでほとんどの人たちがちょっと迷ったりんと思ったり止まったりしてる間にものすごく早く進んでるってことなんですよ。これが時間の圧縮ってことなんですよね。
じゃあ立ち止まって考えるということがない状態
っていうかこうなんかをさあスタートしようと思った時にそこから皆さんはさあエンジンを吹かそうかなっていう感じなんですよ、
はい、
でそれで徐々に10キロ20キロ30キロ40キロってなるんですよね、
はいはい、
僕はさあ用意ドンって言ったらもうそこから100キロで走ってるって違いがあるんですよ。
それはじゃあ用意ドンの前から常に準備をしてるっていう、うんうん、
そうそう。だからある意味100キロぐらいはエンジンを吹かしてって、
うん、
ブレーキさえ外したらすぐバンっていくのと、
うん、
徐々に徐々にアクセル踏み込むのと違うじゃないですか、で例えばだから本を書くってことも、本を書きたいな書けるかな、いや無理なんじゃないかなっていうことをやってる間にもう僕は一生終わってるんですよ、
はい
うん
はい、
でやっぱりまず章立てからだよなって、
うん、
どういうふうに章立てって書くべきなのかな Google で調べてみようって言って、うん、本の書き方とかでやったら僕は二章書いてるんですよ。
じゃあ例えば、はい、あの今会社員でその人が起業したいと思ってるっていう方がいるとして、
うんうん、
その人がじゃあでもやっぱりこう朝何時には決まった時間に起きて会社に行ってで遅くまで残業もあって、うん、でこういう中で起業への準備っていうのをじゃあその圧縮したら何かこう圧縮しない状態とは如実に何が変わってくるんですか。
例えば僕だったら残業っての一切しないでしょうね。そのもうだって辞めていく会社なわけだから。
じゃあさっきおっしゃってた辞めるっていう、
そう例えばね、そしてそのまず分野を決めなくちゃいけませんよね、
はい、
分野を定めたらそこでやっぱ転職するのか、うん、ノウハウが自分あるのかっていうのを自分のその行きたいところと現在地を見比べてまだ足りないものがあったらそれを学ばなくちゃダメですよね、
はい、
それは例えばじゃあその資格が必要なんだったら例えば弁護士の資格を取る税理士の資格を取るっていう形で自分に足りないものは何なのかっていうのを見極めますよね、
うん、
でもしそれ自分が資格を取らなくても公務弁護士の人を雇えば済むことであれば、
うん、
弁護士になる時間をセーブすることができますよね、
うん、
同じようにマーケティングについて、
うん、
あるいはその他の営業について、うん、自分がやらなくても人を雇えばいいのであればできるんだったら、
うん、
それは自分ではやらないと思います、
うん、だからそうやって時間をちょっとずつこう捻出していって、
そうそうそう、
でそれを起業することに対する準備に当てる、
うん、そして最終的に何が自分でやらなくちゃいけなくて、
はい、
何をやらなくていいのかっていうのを見極めるのが一番大変なんですよ。
あ、
うん、でそれでお金がなかったらお金を借りてくるか誰かに出してもらったらいいわけで、であのほとんどの場合自分でやろうとしないってことですよね。なので時間圧縮の一番のポイントっていうのは、
うん、
自分でできることのを最大限能率化して、
はい、
自分ができないことはできるだけ早くその専門家を連れてくるってことだと思います。でこれが早くできるかどうかってことですよね。
じゃあ割とタイプとして何でも自分で自分のことはこなして、
うん、
自分で決めていきたいっていう人は それがちょっとしにくいですよね。人に来るっていうことが、まあ、しにくいという
か3年5年かかるんじゃないですかね。例えばじゃあ今ね2人の作家の人がいて、
はい、
さあ用意どんで世界的にベストセラーを作るっていう目標を立ててスタートし、したとしましょうよ、で僕はどういうふうにスタートするかというと、まずエージェントが必要だ、でそしてそのためには何が必要だ、そのエージェントと契約している作家に紹介してもらわなくちゃいけない。そうすると誰とそのどこでその人と会えるのか、その候補になるような人が来月来日するらしいっていうのを情報を聞きつけたら、その人を呼んでる人に連絡してみて、その人と5分でもいいから会えないかってことを画策し始めるわけですよね。でもう一人の人はさあどうしたもんかな、とりあえず英語でコツコツ書き始めようって言ってコツコツコツコツ書き始めるんですよ、でもそんなことしたって10年経ったってデビューなんかできないんですよ、なので最短なのはまずエージェント引っ張ってくる、同時に僕は英語でも書けるけどスーパーエディターが必要なんです。なので僕は英語で書いたものを編集してもらうための英語のアメリカのトップ編集者が必要なんです、で書き出したら実際書けないと、そうすると僕と一緒に書いてくれるアメリカ人というか英語を話せる人もごく身近で必要なわけです。この人も探さないとダメなんですよ、っていうことが分かってくるわけですよね。やってみたら自分が足りないものがいっぱいあって、誰かにお願いしたり誰かを雇わないとできないことが結構あるわけですよ。例えばこういう放送をやるにしても録音できる人、アップできる人で、そのなんかいろんな事務作業できる人、申請できる人っていう人がいて、多分全部僕も学べばできると思うんですよ、でも3年やったからといってそれぞれの人たちよりもすごいクオリティができるわけじゃない、だって20年やってる人のよりも ね、
それぞれプロフェッショナル
で、2年経ったら最低のことは、まあ、あるいは2、3週間で勉強すれば最低のことはできるかもしれないけど、なんかジングルが変なタイミングが入ってたりとか ね、
クオリティがありますもんね。
そうそう、でそうやって考えた時にはどれだけ最短で必要なことをやるのかっていうことに関してのコミットがあるんですよ、ほとんどの人たちはいずれできたらな、って言ってどっかお金で雇わなくて自分でやって中途半端なものになってしまったりとか、クオリティが下がったりだとかしてしまって、結局半年経っても5年経っても10年経ってもどこにも行けないまま今のままにいるっていうところが多いんじゃないですか。だから時間が圧縮できてないんですよね。
じゃあ今ので伺うと、例えば自分一人だけで抱え込まず、やっぱお願いできるものはどんどんそういう人を探して、っていうことはやっぱり、お金は必要にはなってきますよね。さっき健さんのお金がなかったら借りてきてっておっしゃってましたが、ある程度資金は圧縮には必要になってきます。
資金は絶対いると思います。でその資金はじゃあどうやって稼ぐかっていうと、例えば僕はじゃあ映像とか音声の仕事をしているとしましょうよ、
はい、
そ全部自分で映像やったり編集やったりするんじゃなくて、編集できる若い学生とか、それを連れてきてで編集をやってもらう、そうするとその時間空きますよね、その時間でその仕事を発注してくれそうな人たちと飲みに行ったりとかしていい人間関係を作って、その人にまた発注してもらう、そうするとまた今度仕事が増えるんで、またそういう編集できる学生を一人捕まえてくると、で自分は編集をやらずに一番大事なところだけやって他はもう全部任せていく、そうするとそのよりその収入は多くなるけど、そんなに経費が増えなくて済むってことになりますよね、まあ、そうやって多分やっていけば本当に自分のやりたいことに近づいていくんじゃないかなと思います、
じゃあ例えばその外に出ない今家事に専念してるっていう人が、時間をこう圧縮してもっと自分のできることを増やしていきたいっていう時は、さっき健さんがおっしゃったようにその今やってることの何から省いていくかっていうことがまず最初ですか、
そうですよね。だからやっぱりあるところに関しては完璧主義みたいなの手放さなくちゃいけないし、自分でできることをお金を払ってやってもらうってことも必要ですよね、僕は掃除とか運転とか僕じゃなくてもできることを一部やってもらってるのは、それは運転をして家族で例えば3人で旅行するとき僕自分で運転しますけど、普段日常的に仕事をやってるときにわざわざ僕は運転しなくてもいいですよね、そうすると僕の後ろに小さな机を置いてるんですけど、後ろで原稿を書いたりとかもできるわけでしょ。
それがすでにもう仕事になってるわけですよね、
例えばね、
時間を使えるわけですよね。
そうそうそう、例えばそういうふうな形で時間を生み出していくってことをやってるから、普通の人がなんかあーって思ってる間にすごいことができるってことなんです。なので自分の時間に対してリスペクトがどれだけあるのかっていうのもありますよね、
はい、ということで今週のラジオミニセミナーは時間を圧縮する方法ということで、結局は自分すべてを自分一人で抱え込まないところからのスタートっていうことですかね。
そうですね。でまあ、もっと言うとそれからその自分がやってることをスピードアップしていくってことですよね、
はい、
今まで1時間でできたことが30分10分5分でできるようになったらその分圧縮できたことになりますよね、
い、ということで健さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いては今月のアイウェイオーディオクラブです。本田健と各界のトップランナーの方たちとの対談を毎月お送りしているアイウェイオーディオクラブ、2020年1月号のゲストは写真家の宮澤正明さんです。さて、対談の中で運に関してこれからどうなりたいかで、何が好きかを明確に思いながら行動することが運を引き寄せる、そして努力は運を呼び込むというふうにお話しされているんですけれども、あの赤外線写真をしていたことが伊勢神宮の式年遷宮の写真の撮影につながったり、それからレッドドラゴンという素晴らしい写真を撮影されたり、実際に次々に、まあ、チャンスというか運を引き寄せて写真というライフワークを通じて、まあ、結果的にこう世の中に還元されているようなふうな印象を受けるんですけれども、
はい、
あの宮澤さんってもちろん写真家である一方で、運の専門家のように実際にその目に見えない運というものを次々にこう自分のところに引き寄せてきてるなっていう、そんなような印象があるんですが、
うん、
運に関してどういうふうに感じられましたか？
そうですね、あの写真ってこう素人じゃ分かんないじゃないですか、
はい、
例えば100枚すごい素敵だなっていう写真があるときに、多分プロの人たちもトップ100人は変わらない実力あるんじゃないかと思うんですよ、
はい、
構図とかね、光とか、でもその中でやっぱ選ばれてしまうっていうのはやっぱ運ですよね。だからその運をすごく大事にしてきてこられて、まあ、実際に運が良くて数々の賞を取ったりプロジェクトを成功させて、またそれがさらなる運を呼ぶっていう意味では、その運を掛け算して生きてらっしゃるっていう、そういう印象がありましたね。
そうするとそのどんな人と出会うかっていうのもすごく重要になってくると思うんですけれど、うん、はい、そういう意味でそのご自身の運を上げるようなお人柄の部分っていうのを感じられますか？
そうですね、それはそう思います。やっぱりこの人素敵だなと思う人の運というかね、仕事が行きますからね、はい、
それではここで対談の一部お楽しみください。
いつもこうなりたいとかこうしたいっていうのは常に思っているので、それは思いがないと自分の行動にもならないし、
うん、
まあ、結局それが延長線上で常にこうやりたいこととか目標に向かって動いてるとかは常に準備してるわけじゃないですか、
うん、
でそれでたまたまそういういいお話があったりいい機会があるときに、うん、そこがすごくタイミングがよくリンクしていくっていうのを、が多分うまく運べるっていうのは運が良かったり悪かったりすると思うんですけども、
うん、
だからそういう部分では常に自分が何をやりたいんだって明確に、うん、何が好きなんだって明確に思いながら行動してるっていうのかな。それがまず運を引き寄せる。女優さんでも撮ってる時に、あ、この子は伸びるな伸びないなってのは分かるのは、ちゃんと明確に自分はどうなりたいっていう目標を持ってますよね。私は朝ドラに出たいんだ、
あ、なるほど、
紅白歌合戦に出たいんだ、
うん、
こういう女優になりたいんだ、パリコレに出たいんだ、
うん、
そういう子たちっておのずと、ね、自分自身もこう心身ともに鍛え上げて、
うん、
本読んだり映画見たり、ね、自分でヨガやったりとかして、
うんうんうん、
ね、もうすごく自分の中でこう心身ともに鍛えていくじゃないですか。そういうこととまあ見えますよね、うん、
へえ、
うん、だそういう心が来るなとも大体来るし、
へえ、
はい、だから多分その努力すればいいってもんじゃないですけど、基本的に努力っていうのはやっぱり運を呼び込む一つのツールであると思うので、
うん
うん、すごく大切だなと思いますけど、
ね、なるほどね、
日頃の心がけっていうんですかね、はい、
あの宮澤さんご自身は何か心がけてることあるんですか？
そうですね、心がけてることは常に人生を楽しむ、
うん、
やっぱりせっかく、ね、この世に生まれてくる何十億分の1の確率で、
うん、
せっかくねこの世に命を与えられるんで、
うん、
やっぱり死ぬ時に後悔したくないので、そのために毎日こういかに楽しんで人生を生きれるかっていうのが自分のテーマですね、
うん、
常に笑顔でいれる自分でいたい、
うん、
はい、
なるほどね、
苦しいことがあってもなるべく笑顔でいたいっていうのは常に考えてます、うん、
へ、
はい、そうするとなんか、うん、不思議とね、
うん、
言い方からお話があったりいろんなお誘いがあったりもしますんです
ね。なるほどね、
そういう分ではねやっぱり楽しみたいなっていうのはありますね、
うん、
は
い、
本田健の人生相談ディアー健。続いてはケンズライブラリーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。まずはリスナーの方からです。ラジオネームシカーダさん。私のおすすめの本は星葉由美子さんが書かれた楽しくなければ仕事じゃない、今やっていることがどんどん好きで得意になる働き方の教科書という本です。世間一般的に大事とされている言葉を働く人を惑わす10の言葉として挙げ、この本の読者として想定している人たちを10の言葉の呪縛から解き放ち、勇気づけ、動機づけをしてくれるような内容になっています。著者である星葉由美子さん自身が業界で注目を集める出版社の経営者でもあり、優れた編集者でもあるので、文章も簡潔で伝えたいメッセージ、熱を持って伝わってきますということで送ってい
ただきました。はい、この本ね、僕も読みましたけど、すごい素晴らしくて、星葉さんも僕面識あるんですけど、すごい方ですけど、すごい謙虚で優しくて、
はい、
なんか本の中からそういうのも伝わってくる感じですよね。
そうですか。はいはい、そして健さんの今週の一冊何でしょうか。は
い、もっと幸せに働こうという本で、はい、MB さんという方が書かれた本です。
MB さん、
はい、彼はですね、ファッションアドバイザーで、もう書籍の累計も100万部売れてる、結構若い人の間では人気なんですけど、例えばユニクロでどうやっておしゃれになるとか、うん、まあ、そういうちょっとしたコーディネーションとか、
はい、
そういうので、そのブログもすごい大人気なんですよね。はい、まあ、結構イケメンで、
あ、ご本人なんですね。、はい、表紙になってるのが、
はい、で結構その本もね、文章もすごく分かりやすくて、でこの方はファッションの才能ももちろんあるんでしょうけど、なんか伝える才能もすごくある方なんですよね。
へ、
でビジネスって一体何なのかとか、そういったことが分からない人にとっても、その自分らしく生きるにはどうしたらいいのかってことは、まあ、基本的には好きなことをやるっていうので、僕の言ってたこととすごく似てるので、うん、面白いなって思うんですけど、こういうふうなその本が出てきたことにすごくやっぱり喜びを感じますよね。
はい、はい、ぜひ一冊チェックしてみてください。このコーナーではあなたからのおすすめの本も募集しています。 dearken@ioffice.com までお送りください。以上、ケンズライブラリーでした。それではケンさん、今週の名言をお願いします。
人の価値とは、その人が得たものではなく、その人が与えたもので測られる。アルベルト・アインシュタイン。
本田健の人生相談ディア健、いかがでしたでしょうか。今週のラジオミニセミナーのコーナーは時間を圧縮ということで、改めて健さんに伺ったんですけれど、そもそも健さんご自身がその時間を圧縮することに目覚めたというか、
はい、
興味を持ち出したのってどのぐらいの頃なんですか。
僕はね、21、22の頃に弟子入りしてたのは国広正夫さんって言って、
はい、
当時サイマルの創業者の一人であって、そのアポロの当時通訳をされた、そういう方々たちとずっとそのお仕事されてた人なんですよね。だからもう同時通訳の第一人者で、で国会議員もなられた方なんですけど、方が CNN で取材を受けた時に、僕はずっとカバン持ちで回ってたりしたんです。でその時に、そのまだあの時は議員にはなられてませんでしたけど、その、評論家ということでテレビに出られて、その間に原稿を書いたり、その英語で取材を受けたりだとか、ものすごくかっこよかったんですね。
今の健さんみたいな、
あ、まあ、確かに ね、その僕よりももっとスケールがでかかったですけど、まあ、そういう意味ではそういうことをされていて、でちょっとした時にね、さっと切り抜いてパッとなんか秘書の人に渡したりだとかっていう、もう同時並行がされる方だったんです。でそういう風なのを間近で見て、ああこうやってその一流の人は仕事するんだなっていうのが原点ですよね。でもそれ以外にもいろんな人たちがいて、例えば最近だとドクター・デマティーニ博士はすごく面白いこと言われてて、僕は4つのことを何もやらないんだって。それは旅行、
はい、
研究、 そして、講演、リサーチ、この4つ以外は僕は何もやらないって。だから会計とか経営とか一切もやらずにこの4つだけをやって僕は生きていくって決めたって。
もうじゃあ時間圧縮してる人の最たる人ですよね。
そう。でそれで年間360日くらい講演して、ま、待ってらっしゃるんですけど、でその彼がそのもう運転もしないし、で本当に自分のやりたいことに捧げるってことを決めたから、だからその家も持たないっていうので、家はその世界的な豪華客船の一室はご自身のもんなんですけど、それ以外は何も持ってないんですよ。だから持ち物はスーツケースに2つ入るだけに決めてるんですよね。
ミニマリストですね。
そう。で、そういう生き方をされてるのをごくごく間近で見て、まあ、やや極端で僕はそうはやりたくないですけど、でもその自分が本当に大切なものを大切にするっていう生き方はそういうすごい人たちから影響を受けてますよね。
そうなんですね、はい、そこまでの人にあえて直接影響を受けたらやはりなんか得るものはありますよね、
う
ん、
そうそうそう、まあ、そう言っても僕はだらだら自分で運転したりだらだらテレビ見たりとかあの家族でしょうもない話をしたりトランプやったりとかっていう時間も結構大事だから、だからああいうふうにはなれないんですけど、でもまあ職業的にはやっぱり時間を圧縮しないと、多分やりたいことはできないと思うので、まあ、そういうのはそういう人たちから学んでますよね。
そうなんですね、はい、ありがとうございます、はい。さてこの番組ではあなたからの感想、健さんへ質問もお待ちしています。人生相談のコーナー、お便りを採用された方には抽選で健さんのオリジナルのボールペン差し上げています。ということで健さん、今週もどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ザルの風は歌い、ここでお知らせです。毎月980円で本田健の最新の活動やトップランナーとの対談音声が聞ける本田健オンラインサロンがスタートします。オンラインサロンのスタートを記念して1月25日の土曜日、日本時間の夜9時より本田健の無料 Facebook ライブを開催します。詳しくは本田健公式ホームページ、または Facebook からご確認ください。本田健の人生相談、ディア健。この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。